藤沢歴史探訪、今月は藤沢マイスターに聞くお茶作りの歴史をテーマにお届けしています。今週もお話を伺いますのは、藤沢マイスターであり茶組の代表でいらっしゃいます佐々木健さんです。佐々木さん、今週もよろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。
先週はお茶作りについてということで、たくさんのお話をお伺いしてきました。今週はですね、普段皆さんが家庭で飲んでいるお茶についてお話をお伺いしていきたいと思います。まずは佐々木さんの工場ではどんなお茶を作られているんですか？
はい。まあ一般的に、まあ煎茶ですね。あとはまあほうじ茶ですとか玄米茶とかっていろいろあるんですけど、そういうものを作ってます。まあ煎茶というと、今のお茶のその原型になるんですけど、昔はその一番最初の方に話したかな、最澄という人が持ってきたお茶の飲み方っていうのは、多分固めてボールのようにしてカチカチにしてそれを煎じて飲む。こういうような飲み方で、途中で鎌倉時代の時には栄西さんっていうのがお坊さんが持ってきた時は抹茶で持ってきてるんですね。これは多分今の抹茶とほとんど変わらないと言われています。で、その今僕がその作ってる煎茶というのは、江戸時代に発明された技法で、もともと抹茶はやっぱり高級なものだったんです、昔から。作り方がすごく大変だったんで、これをもっと一般庶民に普及をしたいということで、煎茶法というのが編み出されるんですが、これを編み出した方が、京都に住んでる長谷宗円さんという方でした。で、長谷宗円さんっていうのが今飲んでるその煎茶の源流みたいのを作って、ただ、京都の方でそれを売ろうとしたところ、私たちは抹茶があるからいらないわよというようなことで、これは困った。じゃあ江戸の友達でも頼っていこうかということで、山本さんにこういうものを作ったんだけど、これ売れないかなって言ったら、これは江戸ではめちゃくちゃ売れるよということで、その山本さんが売って歩いたんです。それがあって、今の煎茶というのがあります。
そんなルーツがあったんですね。
はい。すごくね、ご縁と言ったら不思議なんですけど、今聞くとすごい偉人だなと思うんですけど、すごく身近なところに、そういうようなノリでというか、お友達関係だったところから、商売というか文化っていうのは出てくるのがすごく面白いですね。
本当にね、こちらのお話も興味深いんですが、お茶っていうのは本当にね、たくさんの種類があるということでお伺いしたんですが、私自身もお茶を飲みたいと思っても、一体どれを選んでいいのか、そしてお茶をプレゼントする場合、どのお茶をね、差し上げていいのかって非常に悩むところなんですが、これはどんなふうにお茶って選んだら良いんでしょうか？
そうですね。まず、自分で飲むお茶。これ一番いいのは、やっぱそのお茶屋さんに行って、試飲をして、お財布と相談しながら決めていただくのが一番いいと思うんですよね。で、僕いろんなところでその講演会みたいなことをするんですけど、最後にこう、質疑応答みたいなところがあって、面白かったのが、まあ80歳ぐらいのおじいちゃんが手を挙げられまして、先生、私はいくらのお茶を買えばいいんですか？って聞かれたときに、あ、そうだよな、お茶業界っていうのは、そういうのも、ちゃんとこう、消費者というか、お客様にしっかりと伝えてこなかった。このお茶は高級だから2000円です、3000円ですっていう売り方もしっかりしてこなかったっていうのも、すごく身に染みて分かったんで、目から鱗だったんですよ。それなんで、うちでは、まず、お客様が来られたときに、ご自宅用ですか、プレゼント用ですかって聞くようにしてます。で、ご自宅用ですって言った時には、もちろんお茶の中でも、さっき言った緑茶の中にも深蒸し茶があったり、煎茶があったり、さっぱりしたの、甘いの、渋いの、いろいろあります。で、あともっと広げると、ほうじ茶があったり、玄米茶があったりとかって、すごく無限に広がってしまうんですよね。それなんで、大体普段どんな、いくらぐらいのお茶飲んでます？安いですか？高いですか？安いですって言ったら、安いんだったらこういうお茶がいい。すごくお得用ですよ。工場直売だからできる。こんなお茶がありますよって言って、何種類か飲み比べていただいて、ご自宅用のやつを決めてもらったりですとか。で、あと、プレゼントするとき。これもなかなか難しいんですけど、何週間にわたって話してきましたけど、昔は茶畑をやる人は茶畑。だから、これ茶畑しかやらない人は、自分の製茶になったお茶飲んだことない人がほとんどなんです。完全分業制なんですよ。で、荒茶をやってるところは、清茶になったものを飲んだことない人も結構多い。 で、製茶をやってる人は、それがどういうところで売られてるか、流通してるか知らない人が多い。そういうような分業制だったんですよね。今でも非常にそれは根強く作ってるんで、僕の場合は畑から全部見てます。で、もちろん自分とこの畑だけじゃなくて、日本全国の畑ですとか、生産家の方と話をして、その原料を取ってるんで、作ってる方に聞くのが一番早いんですよね。で、そうすると、例えば、おばあちゃんおいくつぐらいですかとかって聞くと、おばあちゃんの趣味趣向、今まで苦いのが好きなのか甘いのが好きなのかぐらいが多分わかるかと思うんで、それと、毎年あげてる、だいたい金額ですね、敬老の日であげたいんですって言ったら、今例えば3000円のがいいですよとか5000円のがいいですよ、それだったらうちでこういう詰め合わせをしましょうっていう提案をしたりとかします。やっぱりなかなかね、お茶というのは嗜好品ですんで、飲んでみなきゃわからないっていうのが正直なところです。僕もよく家庭では利用してしまうんですけど、例えばネットショッピングの中で、レビューが非常に高いから、家の中で簡単に済まそうと思ったら簡単に済ませられます。実際うちにもサイトがありまして、自社サイトと、ポータルサイトの中にもあってレビューとか書かれてるんですけど、もちろん最初はパッケージ買いでもいいと思うんですよ。おしゃれなものですとか、まずお茶を買って相手にどうだったって聞いてみて、それでちょっと私には好みじゃなかったなって言ったら、そこのお店なり買ったところに連絡をしてみて、こういう感想を得たんだけどってフィードバックをしてもらったら、あ、だったら来年からこういうお茶を送った方がいいと思いますよっていうようなことも、このお茶がダメだったから次行くではなくて、このお茶がその人に合わなかったら、このお茶屋さんは他にどういうお茶があるんだろうっていう聞き方をしてもらうと、作り手としてはネットの中だけでもお客様との交流ができるんで、やっぱそこには原点っていうのがあるんじゃないかなと思ったりしますね。はい。
フィードバックができるということがね、私たちにとっても大変ありがたいと思うんですが、ご家庭で美味しいお茶を入れる場合、何かいい方法とかあるんでしょうか？教えていただけますか？
はい、いろいろあるんですけど、いわゆる煎茶と言われているのは、少し薄いというか、黄色がかっているのを煎茶って言うんですよね、入れた時に。今普段ご家庭で飲んでるイメージされてる、今日もこうラジオなんで見せることができないんですけど、今出回ってるお茶のほとんどは深蒸し茶という種類になります。これは飲んだ後に湯飲みに入れた時に底が見えない、どっちかというとこう真っ青なお茶、こういうお茶がすごく多いんですけど、煎茶というのはそこまで蒸してない、深蒸し茶というのは後から出てきたんですけど、煎茶というのはもともとあったお茶です。で、深蒸し茶が後に出たんで、今度はその先にいるやつを浅蒸し茶と呼ぶようになりました。これ簡単に見分ける方法としましては、お湯を差した時に濁るか濁らないか、この濁らない普通の煎茶、お湯を差した後に葉っぱに戻っていくようなお茶を、もし例えば買ってきたりとかもらったりした場合の飲み方というのは、だいたい70度ぐらいで飲むと、お茶を入れると美味しくなります。この70度っていうのは、例えば今だとその電気ポットで沸かす場合が多いかと思うんですけど、すぐ沸いちゃうやつ、すぐ100度で沸騰するようなやつだと、ここから70度のお湯を作るのどうしたらいいんだろうって悩んじゃいますよね。器を1回移し替えるごとにお湯ってだいたい10度下がります。だから例えば最初に、今電気ポットだいたい90度設定のとこが多いんですけど、90度70度のお湯を作ろうと思ったら2回移し替えればいい。そうすると、まず例えば3人で飲むんだったら、3人分の湯飲みにお湯をまず入れます。そうすると90度から80度のお湯ができますよね。それを急須に入れます。わかりますか？はい。で、その急須にはお湯が今溜まっている状態です。そうすると湯飲みが今3人前だって3つあります。そこに急須の中から入っているお湯をもう1回湯飲みに戻してください。と、湯飲みには70度になったお湯が入ってます。で、温まった急須の中に茶葉をだいたい1人前2グラム、ティースプーン、ちっちゃいやつで、1杯が2グラムぐらいです。それを今回は3人分飲むんで3杯入れてください。で、それで湯飲みにあるお湯を急須にもう一回戻していただきます。で、それで、だいたい30秒から1分ぐらい、こう蓋途中で開けて出てるかなって見ていただいて構わないんで、 で、さーっと入れると薄くなってしまうんで、回し注ぎという注ぎ方があるんですけど、少しずつ急須を傾けながら各湯飲みに順番に入れてきます。一気にダーッと入れてしまうと色も違う、量も違くなってしまうんで、少しずつ継ぎながら3通りちゃんと同じ分量、色、味になるように入れるやり方があります。ラジオで説明するのってすごく難しいですね。もしよかったらお店に来ていただければぜひ教えますんで、ぜひぜひ試してみてください。で、あともう一つ、その70度で入れると旨味成分、アミノ酸の一種のテアニンっていうのがあるんですけど、それをすごく感じることができます。で、温度帯によって次は70度で入れた茶葉まだ完全にできてないんで、次は80度のお湯で入れると2煎目を今度80度で飲んで、ちょうどいい美味しいお茶ができます。で、最後は90度、だいたい1回で3回は飲んでほしいですね。はい、
3回も飲んでいいんですね。
いいんです。だから最初は甘いお茶が飲めて、次は中間、これバランスが取れたお茶が飲めて、最後は少し渋みを感じるような熱いお茶が飲めます。
はい、ではぜひ皆さんもこの美味しいお茶の入れ方、ご家庭でもね、実践していただきまして、美味しいお茶で一息ついていただければと思います。今月は藤沢マイスターに聞くお茶作りの歴史をテーマに、藤沢マイスターであり茶組の代表でいらっしゃいます佐々木健さんにお話をお伺いしています。来週はいよいよ最後の週、最終週となりますので、こちらの方もぜひお聞きいただければと思います。佐々木さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。